時刻は17時半。外来診療は終了し、東京第一大学附属病院の様子は昼間と打って変わって落ち着いた空気に包まれていた。診療科ごとに設けられた受付窓口で、事務員がパソコンを操作し何かの入力作業をしていると思えば、その奥から時々談笑が漏れ聞こえる。片倉はその中の一つの診療内科の前に立った。
何か用ですか？
受付の女性が片倉に声をかけた。
曽川先生はいらっしゃいますか？失礼ですが、どちら様ですか？
ドットメディカルと申します。
そう言って片倉は名刺を彼女に渡した。
ドットメディカル？
はい。
女性は聞き覚えのない社名であると言った顔つきである。
お約束か何かですか？
いえ。
先生はお忙しいので約束のない方とお会いにはなりません。
約束はありませんが、ついこの間も先生とお話ししてまして。
でも今日はアポないんでしょ？
はい。
彼女は困ったような表情を見せて一旦席を外した。そして奥の方で誰かと何かを話して戻ってきた。
先生は本日から3日間お休みをいただいています。
え、お休み？
はい。
ああ、そうですか。
なので、日を改めてください。
今日から3日ってことは、火、水、木、金曜ですね。先生いらっしゃるのは。
はい。
ご親切にありがとうございます。
片倉は女性に向かって丁寧に頭を下げた。
先生、曽我先生、お休みだって言われましたよ。
え？
ご存知なかったんですか？
おかしいですね。昼の時点では院内にいたんですけど。
すいません、確認できますか？
待ってください、折り返します。
しばらくして着信が入った。
はい。
体調不良だそうです、曽我先生。
体調不良？体調不良で急遽3日休むなんて結構重症ですよ。
そうですね。まあ昼見た時はそんな感じには見えなかったんだけどな。
まあ嫌な予感がする。先生。
はい。
曽我先生の急な休みのことをちょっと調べてもらえます？
調べるって、だから体調不良だって言ったじゃないですか。
その体調不良の具体的な様子とそこまでの経緯知りたいんですよ。つい数時間前までピンピンしとった人間が突然そんな長期の休み取るほど体調悪くしたなんて不自然じゃないですか。曽我先生の周りにきっと何かが起こったんです。
何かって？
そこを知りたいんです、先生。曽我先生の部屋の中とかちょっと入れませんか？
え、それは。
先生、自分、先生にはこの病院で活躍してほしいんですよ。
片倉はポケットから取り出した IC レコーダーの再生ボタンを謳歌し、そのスピーカー部分に自身の携帯電話のマイク部分を当てがった。
無理です。だってキモいじゃないですか、あの人。だから無理なんだって。ったく、普通ならクビですよ。三つ定ですよ。
まあ確かにヘンテコな目の写真のコレクターって時点で三つ定先生は結構やばいです。でもそれは心の中に留めておくのが大人として正しい振る舞いだと思いませんか？
ちょ、何これ。
何って、先生がこの間自分の目の前で喋った言葉ですよ。
え、確かに俺言ったけど、てかなんであんたのセリフ消えてんの？
さあ、着替えの調子おかしかったんですかね。
待って、これ捏造じゃん。
捏造？
都合のいいとこ切り取った捏造じゃん。
何言ってんですか。あなた今俺が言った言葉だってご自分でおっしゃったじゃないですか。
あ、
こいつムカつく。殴りたい、殺したい、ディスりたい、落とし入れたい、裏切りたい、何考えてもそれ言葉にさえ出さんときゃその考えとること自体罪に問われることはありません。でもこれが一旦口から出るとその発言には責任がつきまとう。どうもあなたはそのあたりの認識が弱いようですね。
ちょ
思ったことを簡単に口にしてしまうのはその後のことをあなたは何も考えていないからです。つまりあなたはその場の感情に任せて発言する傾向がある。そういう人物は得てして言葉尻を捉えられて足元救われるもんですわ。やすやす敵につける隙を与える人物を重用する組織がどこにあるでしょうかね。先生は曽我先生の部屋の鍵を開けておくだけでいいです。あとは自分がやります。
はい、
1時間後までに何とかできますか。
やります。
大丈夫ですか。本当にできます。
やってみせます。
助かります。携帯を切った片倉はそこに表示される時計を見る。18時5分前だ。自販機の前に立った彼は缶コーヒーを買ってそれを手にした。古田は雨宮に曽我について聴取した。その時雨宮の記憶から曽我の存在はかき消えていた。そして今曽我本人がいとまごいという形で病院からその存在を消した。次なる手はまさか曽我自身を消すなんてことじゃねえやろうな。これが片倉の胸騒ぎの原因だった。缶コーヒーを一口飲んだ片倉はまたも携帯で電話をかけた。俺や。
進捗確認早すぎです。
いや、ああ、別件で頼みある。
何ですか？
曽我良平っちゅう人物追っかけてくれんか。
追っかけるって？
張り込み。
張り込みですか？
ああ、ドラマみたいにそいつの自宅の周辺で動きを探る。
ああ、まあうちはインターネットの世界の監視はやってますけど、アナログ世界はやったことありませんよ。
理屈は一緒やって。
ああ、わかりました。
よし、じゃあ後で送る住所の周辺の様子、お宅の信頼できる社員に調べさせてくれま。
了解です。
どこにでもおるような特徴のねえやつ使ってくれ。
わかりました。手配します。ところで、どれだけの期間です？張り込み。
長くて3日。ああ、でもひょっとすると延長あっかも。
10万でどうです？
ああ、さすが商売人やな。まあ、工期と予算の確認は大事やもんな。
はい。トラブルの元ですから。
いいよ。ずいぶん良心的な金額やな。
古田さんからも仕事回していただいてるんで。
ええ、トシさんからも。
はい。
ハジャブさん、商売繁盛ですね。公安特化さんのおかげでございます。ありがとうございます。空になった缶をゴミ箱に捨てた片倉は紙をかき分けた。で、例の件は？片倉さんに言われた通り、その怪しげな目の画像を読み込ませて、それに類似するカットがインサートされている動画を手当たり次第に当たらせるプログラムを作り始めています。いつできる？そうですね、まあ、1週間もあればもうちょっと早くできない？ 国の命運かかっとるんやけど、そのセリフ反則なんですけど。あ、そう。そうですよ。そんな断れなくなるようなこと言われると無理しないといけないじゃないですか。うん。無理してほしいんやって。はあ。ブラックですね。そう、ブラックよ。公安特化は。やりますよ。やります。ね、いつできる？3日。さすがやね、エグニ社長。特急料金発生しますからね。もちろんや。ガンガン請求してくれ。じゃ、あさって楽しみにしとるよ。え？あさって？じゃあな。電話を切って、ものの数分も経たないうちに、エクニからメッセージが入った。蘇我の張り込みを行うハジャブの社員の顔写真付きの履歴書と連絡先が添付されている。思わず、片倉の口から驚嘆の声が漏れた。仕事早え。急かされるように彼は蘇我の住所をエクニに送信した。やわら世代交代や。五の線3いかがでしたでしょうか。このお話は毎週土曜午前5時に1話ずつ更新できるよう鋭意作成中です。ご意見やご感想がありましたらツイッターやお問い合わせお便りコーナーからお寄せください。皆様の声は私にとって非常に励みになりますので、ぜひともよろしくお願いいたします。お寄せいただいた声には実質ですが何かしらの返信をさせていただきます。特にお問い合わせお便りのところからお寄せいただいた感想などはポッドキャストの中でも紹介させていただきます。五の線1のリメイク版も同時更新しています。よかったらそちらの方もお聞きくださいますと嬉しいです。それでは皆さん、また来週ごきげんよう。何も信じれない。